夏歌巻第二。さて、春がうぐいすと桜であるならば、夏はホトトギスと卯の花である。そう宣言しても、それほど非難されたものではありません。そんな卯の花の和歌を一つ。いずれ丘わきておらまし、山里の垣根続きに咲ける卯の花。いずれ丘わきておらまし、山里の垣根続きに咲ける卯の花。大江の正房。一体どれを折り分けたらよいのだろう。山里の垣根に連なって咲いている卯の花を。これも着想、ストレートに語ったような和歌です。山里では垣根続きに卯の花が咲き誇り、まるで全体が卯の花であるかのように白く連なって、これをどう区別して折り取ったらよいかわからない。そう述べているに過ぎません。ただ読み解くべきは、垣根続きとわざわざ明言している点で、もし桜の花のように総体が桜色で枝を折り分けられそうもないと説くならば、これは少しく違います。そもそも卯の花というものは若葉と共に生えるような花であり、桜のようにすべてが混然一体に同系色に染まっているわけでもありません。遠くからはもやもやとしていますが、桜のような折れない印象に勝るものでもない。それがなぜ折り分けられないのか。それは若葉と白い花のハーモニーが垣根そのものを覆い隠してしまって、家々の境界をなくしているからに他なりません。つまり読み手は、ある家の卯の花を折り取ろうとしたのですが、垣根の境界もわからず、家の作りも似たり寄ったりで、目的の卯の花を折り分けることができなかった。ちょっと遊びにいらして、卯の花を一枝持ち帰りませんか？なんて誘いに応じた読み手が、遊びに出かけはしたものの、卯の花の幻想光景の中に迷い込んで、目的を忘れて、ほうけているような印象さえ、浮かんでくるような気配です。それでは今度は、夏を告げる鳥、ホトトギスの和歌を眺めましょう。宮間いでて、まだ里なれぬホトトギス。旅の空なる、ネオヤーなくらん。宮間いでて、まだ里なれぬホトトギス、上の空なる、ネオヤーなくらん。藤原の秋末。さて、ようやく里まで降りてきたホトトギスですが、親戚の家に預けられて、一人で困っているような、まだ里に馴染めないホトトギスが、定まらない声をして泣いているという、ただそれだけの和歌なのです。それだけなのにちょっとしたおかしみがあります。それは何かと尋ねれば、ウグイスにせよホトトギスにせよ、別に慣れない里で一人ぼっちだから鳴き声がおぼつかないわけではありません。鳥には鳥の事情があるわけで、それは当時の人だってちゃんとわかっているのです。だから上の空、あるいは旅の空に戸惑って、たどたどしく泣いているという擬人法は、完全に私たちの勝手な推量には過ぎないのですが、それでも聞いていると、どうしても悟られないようにしか響いてこない。怯えて嫌がるぜ、このホトトギスはよう。ついそんなことを考えてしまう。それだからおかしみがあるのです。この結論から押し上がると、そのような 悟られない声で鳴くホトトギスを聞いたことがなければ、この和歌の本当の面白さはまるでわからないということになるでしょう。もしこの和歌を学校で教えるとします。その本質を教えるつもりがあるならば、教師は文法やら擬人法などの習字用ではなく、まずは上の空なホトトギスの鳴き声そのものを悟らせなければ、詩の教授において何の価値さえありません。それも垂れ流される映像くらいの情報ではなく、山のふもとに初夏の気配さえ漂いそうな風の中、しどろもどろに鳴くホトトギスの声を臨場感を持って知らせなければ、どうしてもそれを悟られないように擬人法で捉えてしまうこの和歌の面白さなど、まるでわからないということになるわけです。まるでわからないものを、まるでわからないままに教えるから、聞かされる方は、やりきれない思いにさせられるのです。実際のところ、教えている方からして、その本質的な部分を、まるで会得せずに語っているのですから、知識だけをひけらかすしか道はなく、なおさら屁理屈を、並べ立てることにもなるのですが、教わる方としては、わからないことを、確信のわからないままに、意味だけで説教させられるものですから、それが詩とは到底思われず、不愉快になって、寄りつかなくなるには決まっています。そんな時、教師たちは、ある種の犯罪に手を貸しているのかもしれません。自らの伝統を滅ぼすためのサラリーマン主義した犯罪に。さて、話を戻しましょう。この和歌には4句目を、旅の空とするものと、上の空とするものがあります。当時の書物や和歌集などは、すべて手で書き写されて継承されていましたから、様々な事情で筆写された書本に食い違いが生じることはしばしばあるのです。ここでもし旅の空が正しいものとすれば、やや理知的な解釈になりますし、一方で上の空が正当であると主張すれば、もう少しホトトギスに対して私たちの思い入れが勝ってくるようです。一人にさせられて、放心して嫌がるぜ。と、冷やかすような印象でしょうか。それとも、うんうん、里に慣れていないんだもの。一人ぼっちでは寂しいよね。なんて、同情するような印象でしょうか。この二つの表現の違いは、擬人法の反射強度の問題で、擬人法の上昇レベルに、私たちの心理作用も比例するという。やれやれ、書学の内容をそれました。もしホトトギスの声さえ知らない人がいたならば、幸いにも今日ではわずかな検索ワードで音源にも映像にもたどり着くことができますから、まずはそのあたりから印象をたくましくしてみることをお勧めします。もちろん、実際にその場で耳にしたのとは、心に刻まれる印象がまるで異なりますが、これは、知覚情報量の違いばかりでなく、人間の持つ、あるいは動物の持つ、実体と仮想とを差別する、本能的な感受性の違いに基づくものですから、実体を減らして、仮想ばかりをもてあそんでも、アルツハイマーを待つまでもなく、人々の情報は次々に抜け落ちていくばかりです。残されたものは、レディメイドのお人形、あるいはそうかもしれません。それでも何も知らないよりは、はるかに勝ることは疑いありません。けれどもいつの日か、実際に耳にしたときは、この和歌の印象も、 まるで初めて気づかされるみたいな喜びを伴って消化することでしょう。そのような和解の近づき方でも何の問題もないのです。もう一つ、ホトトギスの和歌を眺めてみましょうか。聞くたびに、珍しければホトトギス、いつも初音の心地こそすれ。聞くたびに、珍しければホトトギス、いつも初音の心地こそすれ。ゴン僧正妖艶。聞くたびに、珍しい響きのように思われます。ホトトギスというものは、いつ聞いても、初めて鳴く声のように、心に焼き付けられるのはなぜでしょう。こんな素朴な疑問さえ、実際に自然の中に聞き慣れていれば、深く理解できそうな心情である一方、ちょっと音源で聞き流したくらいでは、理屈にしか解釈がつかないものです。それにもかかわらず、わずかに近づけば近づいただけ、その豊かな視境には驚かされ、着想のひけらかしパーティーみたいな落書きよりも、よほど私たちに身近な詩のようにも思えてくるならば、あるいはあなたはほんの少しだけ和歌の世界へ足を踏み入れたのかもしれませんね。夏の和歌をもう一つ。さみだれに玉江の水やまさるらん、足の下場の隠れゆくかな。さみだれに玉江の水やまさるらん、足の下場の隠れゆくかな。源の道時。梅雨の長雨に玉江の水こそ次第に増えてゆくようです。足の下の歯が次第に隠れてゆくのです。さて、これは名所の歌です。つまり玉江というのは、摂津国、現在の大阪市高槻市あたりにあった足の名所で、淀川の流れに横たわる三島江というところを指すとも、その一部であるとも言われていますが、私には詳細はわかりません。ともかくも梅雨の長雨が続くので、玉江の水が少しずつ勝って、それに合わせて足の下場が次第に水に浸かっていくのです。もしこれがホックでしたら、湖の水勝りけりさつき雨、湖の水勝りけりさつき雨、向かい巨来。くらいの軽句でもって、漠然とした印象に葬り去ってしまえるでしょうが、この巨来のメイクと比べてみても、金曜集の方が面白みは勝っているように思われます。なるほど、巨来のホックはさすが正門の重鎮らしく、さみだれの続くばかりに琵琶湖の水かささえも次第に増してくるような雄大さはあるのですが、その反面、リアリズム、つまり、実景の描写には極めて乏しく、時間や空間の捉え方も大雑把で、よく言えば壮大ですが、悪く言えば、繊細な叙情性を断ち切った、抽象的な断言には過ぎません。意地悪く解釈すれば、湖全体の水かさが勝ったのだから、十分壮大な光景は述べただろう。さつき雨なんて名人から頭ごなしに説教され、しぶしぶうなずくような印象さえないとは言えないくらいです。なるほど、景句と詩情のせめぎ合うところに徘徊的な面白みはあるのでしょうが、もし叙情性ということについて考えると、極めて殺風景で 取り付く島もないような切り捨て方です。そんな観念的な切り捨て方はしないで、実際の湖をつぶさに眺め、しとしと降り続くさみだれに打たれながら、取り留めもなく水辺をさまよい歩き、ふと気がついてみれば、日ごとに伸びゆくはずの足の若葉が次第に水没していくように思われたとき、思わず、あっと嬉しくなるような瞬間。嬉しくなって毎日眺めていると、足の若葉は確かに日ごとに伸びている。それなのに水かさがはるかに増してきて、夕べ外にあったはずの葉が、今日はもう水没している。すべて水没するかと思われると、翌日にはまた背丈が伸びている。ここには伸びゆく足の若葉すら次第に水没していくという着眼点の裏に、それでも足は成長して、やがてはさみだれを過ぎれば、足の新緑に覆われるに違いない。そんな思いさえ、余韻のように響いているようです。それはわざわざ、足の下葉の、と断っているからこそ感じることができるのであって、巨来のホックが、琵琶湖の水かさが増した、くらいのさつき雨であるという以外、何も述べていないのとは対照的に、繊細な詩情を宿しているのです。ところで、このような和歌の表現の素晴らしさを伝えずに、枕言葉がどうしたとか、掛け言葉の極致が華やいでいましたとか、四つの円語を探しましょうみたいな、知識とトンチに過ぎないことを、心を置き去りに教え込んだらどうなるでしょう。読み手の心に触れることすらなく、詩情を感じる前に、習字やら文法ばかりを叩き込まれたら、まるでヘリクスの塊みたいに思われて、和歌を嫌いになってしまうには違いありません。かつての私がそうであったように。ところで皆様はお気づきでしょうか。これまで紹介してきた和歌には、あの、学習要領のいやらしさがほとんど見られないということを。もちろん、いにしえの言葉、すなわち古語でありますから、現代語のようにスラスラとは読めませんが、さりとて、私の拙い現代語を加えて意味を押し量れないほど遠いものでもない。枕言葉やら、序言葉やら、得体の知れないものに惑わされることすらない。ちょっとした例えや擬人法なら、小学生でさえ理解できるものには過ぎませんから、ごく当たり前の表現ばかりが並べられているのはどうしたことでしょう。実はこのような和歌は、八大集の中でも極めてユニークなもの、では全くありません。むしろ、このような捉えやすい和歌こそが、八大集の主流であると言っても差し支えないくらい、それは至るところに偏在する、和歌の王道に他ならないのです。つまりは、私たちの口ずさむ、流行歌の歌詞と、何も変わらないくらいの、極めてわかりやすい詩の一形式に過ぎないものです。それは私たちの日常感覚でもって特別な訓練もなく純粋に捉えられるものであり、へりくつを習字にこね回したり、赤点を覚悟しなければならないようなものではありません。それに加担するもの、まずは文法などと、お辞典の煮えに供する者どもよ。汚れたネズミは、ここから立ち去るがいい。私たちはただ愉快にして、和歌の改訂を、のんびりと歩もうではありませんか。